めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週もゆうじさんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやもう先週本当になんかね、あの興味深いゆうじさんのファミリーヒストリー聞いてて、
ありがとうございます。
豪華なフロリダでの生活、突然の離婚、苦しい生活の中芸能界を目指すみたいな感じだったじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
それでまさかのね、芸能界なんか向いてないみたいなとこまででしたよ。
はい、まあアルバイト兼で、あの建築の仕事をずっとやってたんですよ。本当いろいろ経験したんですけど、土木とか塗装屋で、まああのもう本当にそんな仕事をしてるうちに、まあ結構その建設作業の、あの建築現場って稼げるんですよ。はい、日給1万円とかもらえたりして、
いいですね。
で例えば月に25日出たら25万円高校生もらえたり。
いやそれはすごいビッグマネー。
これで僕別に生きていけるなと思って、友達もいたし。
わかる、なんかその感じ。なんか、
うん、このまま、しかも楽しかったんですよ。
わかるな。
そう、
うん、あのきっとあれなんですよね、ゆいさんも俺多分似てるとこあるなと思うのは、はい、あのそれやってたらそれなりに楽しいことを、うん、楽しい人生、はい、うん、ひょっとしたら分かんないですけど、営業をやってたらそれなりに楽しい営業マンとして成績出してたりとか、
はいはい、
やってそうですよね。
多分ね、あのどんな環境でもその環境の中での楽しみを見つけるのが多分意外と得意なんだなと自分でも思っていて、まあ、ただあのおそらくですけど、その役者とかこうテレビ芸能界に対するこう種火みたいなのは多分消えてなかったんですよね、
うん、まあ、そこはね、そこは本当にやりたいことですもんね、はい、
高校卒業して本当に進路に迷った時に、うんうん、まあ、建設の仕事は続けてたんですけど、うんうん、母親が僕にアメリカに行けと、まあ、なんかこう背中を押すようなことがあったんですよね。
あら、急にこれまた大展開ですね、
はい。正確に言うと母親とはかなり仲が悪かったんで、知り合いに頼んで、ゆうじ君チケットあげるからアメリカに旅行行ってきたらこれタダであげるからって言ってくれたんですよ、チケットを。旅行でいいからちょっとアメリカに遊びに行ってきなさいよ、あなたも本当に仕事ばっかり頑張っちゃって。でまあ僕も当時やっぱりこう、まあ、路頭に迷ってたわけじゃないですけど、その進路に迷っていて、まあちょっと気分転換に行くだけ行ってみるかと思って行ったら親父がいたんですよね。
うわー、ハリウッドスターが。
そうなんですよ、空港で予想だにもしてなかった5歳で最後に。
いやすごいな、
はい、5歳から会ってない父親がいて、顔も覚えてなかったんですけど、すぐ親父だって分かりましたね。
分かるんですか。
同じ顔でした僕と。
うわいやすごい、人生っていうか人間って面白いですね、それすごいな。
はい、まあ後で分かったことなんですけど、母親がやっぱりこうお父さんと連絡を取り合って、どうにかこのユージにもう一回このなんか希望の光を彼は失ってる気がするから、はい、その火を灯すじゃないけど、大人のお父さんとしての刺激があの子には足りないと、うん、
いやいいですね、やっぱり親は親ですな。
いや本当に僕のことよく考えてくれて、
素晴らしいな。
まあ、僕の中ではお父さんどんな人か本当想像もできなかったんですけど、すごいユーモアがあるお父さんで、でお父さんももうなんか俺と二人でいるのもったいないから、せっかくお前家族がアメリカにいっぱいいるんだから全員に会いに行こうって言って LA に住んでたんですけど、おばあちゃんがいるシカゴまで車でロードトリップしようって言って、
はい、面白いな。
2週間かけて行きました、
いい思い出ですねそれね。
はい、
お父様と。
お父さんも仕事しなきゃいけないんで、役者の現場とかにこうついていくと、そんなに大きい作品ではなかったんですけど、
うんうん、
こうアメリカのハリウッドの撮影現場っていうのも見て、でその時に僕が初めて見た親父の背中が役者の背中じゃないですか。
はあ、
なんか自分も一度役者経験があったなと、
はいはいはいはい、
その種火がちょっとボッと大きくなったんですよ、うん、
あら、
あ、親父も役者なのかってなんか運命感じるなというか、うんうん、
そうか、俺がやっぱり役者になりたいのはこういうことか、 DNA かと、
なんかそういうふうに思ってしまったんですよね。だんだんなんか役者に対する思いっていうのがまた火がつきました。
いいですね、父親を通してやっぱ役にもう一回そこで向き合うことになるんだね。
そうなんですよ、かっこよかったんですよ、その役者をしてるお父さんが。なんかお父さんとしての時間も彼も取り戻すことできたし、僕もなんかお父さんを見つけることができて、すごく実はこのロードトリップにもたくさん思い出があるんです。
いいね、なんか今週すっごい面白いな。
いやいや、ありがとうございます。
捨てたもんじゃないですね。いや、なんて言うんだろう、こう、うんうん、人生ってっていうか、ね、目標に向かってすごく頑張るだけが本当人生じゃなく、生きていくっていうことっていろいろあるなっていう気がしますよね。
僕もそう思います。あとチャンスって本当にもう来ないかなと思っても必ずこうなんか来てくれたりとか、希望の光って毎回ちっちゃい光の時もあるけどいっぱい見えるんだなとは思いました。
でシカゴ行くじゃないですか。
行きます、はい。 でおばあちゃんもいて、お父さんって4人兄弟なんですけど、4人兄弟な上にみんな結婚して子供もいたりして、僕は日本では母と2人暮らしでずっと来てたのに、アメリカに来たら僕の家族ってこんなにいっぱいいたんだっていうので、母親だけじゃないんだみたいな、なんか実は日本にいた時僕寂しかったんじゃないかなってことに気づいて、で特にアメリカの方ってその愛情表現がその体で表現するというか、みんなが順番に並んで僕とハグして、寂しかった気持ちがなんかすごくこう温められるような、なんか新しい体験だったんですよ。でそれと同時にお母さんにしてきた迷惑とかそういうことにも気づき始めたんですよ。俺のためを思って全てのことやってくれてたのに、全部が余計なお世話に感じてしまって、で今家族のこの輪の中に母親だけが入れてないのがかわいそうって思っちゃって、もう日本に帰ったら絶対もう俺は母親のためにできること何でもしてあげたいなっていう気持ちにが芽生えました、そこで。はあ、
みんなといる時の方が孤独って感じるんですよね。
本当そう思いました。
で日本に帰るんですか？
はい、一番最初に会いに行ったのはお母さんです。でお母さんは意外とな、別にそんな気にしなくていいよみたいな、すごい温かくて、そんなことよりあんたどうすんの仕事はって、また前の仕事に戻るのって言った時に、いや俺はもうちょっと役者もう一回やりたいって言って、今いる事務所をこう勝手に抜けたみたいな形になってたんで、社長に挨拶に行って、で社長があの、はい、いいよやれよってもう一回チャンスをくれて、そんな時に極戦の第3シリーズの知らせが来るんですよ。
すごいな。
もう僕からすると最後にあの挫折を味わったのが極戦だったので、なんか人生の再チャレンジ、もう一回挑戦するぞって時に来たお話が極戦の第3シリーズっていうので、
大きな大きな忘れ物ですもんね。
大きな忘れ物で極戦のオーディション行って、あのもうあれから4年ぐらい経ったのかな、だかスタッフさんも全員覚えてないと思って、僕は最初にあの皆さん覚えてないかもしれませんがって一言目につけちゃったんですね。そしたらみんなが覚えてるに決まってんだろって、ちょっと怒りながら、忘れるわけねえだろお前のことなんかとかって、
うわすごい、
ちょっと怒りつつも言ってくれて、でお前あれから変わったかって、大丈夫かって、随分見た目が僕丸くなったんで、だいぶジャージも着てなかったんで、お前あん時の格好が好きだったのになんだその格好ってなんか爽やかな男になっちゃってんじゃないかって言われて、でもいつでもあの格好に戻れますって言って、もう一回チャンスいただいたんですよ。
すげえリベンジできたんだ。
はい、極戦のオーディションも第3次オーディションまで呼んでいただいて、最終的に合格をいただいて、
うわ
ありがとうございます。あの見事なんかすごい芸能界の再スタートを切ることができました。
東京 FM キーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週もゆうじさんをお迎えしております。もう本当に聞きたかったこの、はいはい、巧みな話術ですよ、はいね、あの平日の朝のワイドプログラム、はい、ワンモーニングのパーソナリティやれる、これってどこで気づいたの？
はい、これも実は極戦に関係するんですけど、極戦ってまあ人気ドラマだったんで、放送前にこう番宣っていう、こう、ね、バラエティ番組に、
はいはいはい、
まあ、生徒全員は出られないけどこう数名ピックアップされて出るときに、うんうん、僕がおしゃべり担当だったんですね。でドラマの現場でもずっとふざけていつも監督にも怒られるような人、ただユージってムードメーカーだよねっていう、うん、でバラエティの番宣の時はみんなが僕の背中を押して、ほらユージ行け、はい、ユージ行けみたいな、うん、でそんなことをしてたらバラエティのオファーがどんどん増えちゃって、
なるほど、
役者の仕事が全然こうお話が来なくなっちゃったんですよね。まあ、だからそんなことをしてるうちに楽しくて、僕もバラエティ
ーね、うん、どんどんそれは楽しいんだろうな。
なんかあで僕はもしかしたらこういう場面でもすごく輝けるのかなと自分では思って、
いやそうだと思う。
で今となってはもうそのバラエティーという道が、まあ、なんか僕の主軸になったというか、
ね、毎朝のラジオはどうですか、どんなチャレンジですか？
これはまた新しいですね。バラエティーはこう人を楽しませるっていうことが割合としては多かったんですね、はい、うんうん、でこの情報番組ワンモーニングは人を楽しませることはもちろんなんですけども、やっぱり情報番組なので、
はいはい、
まあ、毎日放送して今日起こってる出来事をもちろん朝新聞読ん で、うん、でその新聞の中から自分でこうピックアップもして、で皆さんにこう新しい情報を届けていくっていうことなので、うん、うん、笑いの要素よりはどっちかというと情報の方が多いですね。鍛えられてますよ今も
でもそれもなんかすごくなんか楽しんでやってますよね。
楽しんでやらせていただきました。
本当になんて言うんですかね、うん、あのこういろんなチャレンジを自然になんか結局やってるというか、
はい、
チャレンジしようと思ってチャレンジしてるというよりは、
はい、
なんかあの勝手にチャレンジがやってきて、うん、 なんかそれを勝手に乗り越えてなんかサーフィンみたいに見えましたよ。
あ、本当におっしゃる通りで、僕も、
うん、なんかチャレンジの波を本当にこううまく乗り継いでというかね、
はいはい、
いやもう本当にあのジェットコースタームービージェットコースター人生そんな感じのユージさんのストーリーなんですけれども、
はい、
あのやっぱここも聞いておきたいんですね、このシークエンスは、ええ、やっぱ家族、
はい、
っていうのはあさって2月14日が8回目の結婚記念日なんでしょ。
ありがとうございます。そうなんです、ね、はい、結婚記念日です。
ですから8年経ってるわけじゃないですか。
はい、
ユージさんにとって家族はどうですか。ユージさんの、まあ、奥様、子供たちはどうですか。
あの、うん、妻はあの、うん、子供がもともと1人いて、でその妻と結婚して、でその妻との間にもう2人生まれたので、はい、今3人の子供がいるんですけど、
はい、
あの年齢の幅も広いですし、上が高校3年生、
うん、ね、
で下はまだ幼稚園の年長。
うわ、かわいいわ
もうなので、あの親としての関わり方っていうのもこう年齢によってまたこう違ったりするんで、
そうですね、
まあ、まあなんかいろいろと親としての経験もまたいろいろと今させてもらってますけども、まあ、ただやっぱり僕自身が母子家庭で育って兄弟もいなかったので、はいはいはい、なんかそういう意味ではすごいこれ今人に囲まれて暮らしてるっていうのがもうただ幸せです、僕は今。
へえ、うん、なんかこれだけね、なんか波乱万丈で生きてこられて、
はい、
あの逆にユージさんが親になって感じることってあります、子供たちを見てて。
そうですね、僕自身がやっぱり20歳ぐらいまではちょっと寂しい思いをしてたなと振り返ると思うので、
うん、
なんかあの子供たちにああなってほしいというかこうなってほしいってないですけど、寂しい思いはしてほしくないなと思います。うん、うん、例えば僕と妻が喧嘩をしてその姿がを見る子供たちが寂しかったとしたら、
うんうん、
だとしたらそれはやめなきゃいけないなとも思いますし、
うんうん、
何が幸せかも分かんなかったけど寂しい思いはしなかったなぐらいのことでもいいかなと。
あ、
いつか大人になった時に、うん、あ、寂しい思いをしなかったことが幸せなんだなと気づけるぐらいになったらいいなと思いますね。
はい、わかりましたいやもうでも楽しそうな感じがもう目に浮かぶわ。もうこうやってずっと喋ってんだろうな。
本当そうなんです、ずっと喋ってます。はい、
いいですね、奥さん幸せですよそれ、うん、間違いなく。
いや嬉しい、もうめぐみさんにそう言っていただけると光栄です。
あの最後の質問なんですが、ゆいさんの、はい、ゆいさんにとって挑戦とは何ですか。
この番組でお話をする中で僕はちょっとあ、これだって今気づいたものがあって、実はめぐみさんがおっしゃってた言葉の中にあったんですけど、はい、挑戦とはサーフィンだなと思いました、は
い、
自分で波は選べないというか、もう地球が作り出した波がこう向かってくるだけなので。
いや本当そうですね。
でその波に乗ってみるんだけども乗れないこともたくさんあるし、うん、思わぬ方向であれ乗れちゃったよこの波にっていうこともあるし。
そうですね、
なんか本当に振り返ってみても僕がなんか予定してた通りに行ったことは一つもなくて、だけどその場で起こったことをいざやってみたらうまくいったことの方が多いので、なんかサーフィンのようにこれからもどんな波が来るか分かんないけど乗れたらいいなと思ってます。
そうですね、はい、いや確かに波は自分で選べないですもんね
もう地球がね作り出してくるんでどんどんと。
いやいや本当ですね
うん、
ちょっと乗れない時もあるけど
ありますよ ね、
うん、それはしょうがないんでしょうね、うん、
そう、うん、でも、うん、チャレンジはしていきたいと思ってます、いろんな波。
そうですね、
はい、
うん、
ありがとうございます。
はい、ということで2週にわたって本当に楽しいお話ありがとうございました。今週もあのゆうさんの、まあ、好きな曲、おめでなる曲を聴きながらお別れしたいんですが、
はい、僕の、芸能界の僕の中で勝手に第2章だと思っている極戦第3シリーズの主題歌アクアタイムズの虹ですね。
懐かしい、
この曲はもういい、ね、なんかもう一度チャレンジするぞと今でも聴くと思い出すします。
うん、いや、いい曲です
ね、大好きな曲です。
はい、わかりました。じゃあ虹を聴きながらお別れです。2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。